委員会レポート。皆様から寄せられた請願陳情の審査、さまざまな町の問題課題の改善対策を議論します。総務建設。沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋め立てに使用しないように求める陳情書。太平洋戦争末期に我が国唯一の地上戦の地となった沖縄では、いまだに全ての民間人兵士の遺骨が収集されずにいます。沖縄戦で亡くなった241,593名が刻銘されている平和の礎がある糸満市摩文仁の平和記念公園一帯は、戦没者の霊を慰め、戦争の悲惨な記憶を後世に伝えるために、日本で唯一、自然公園法に基づき沖縄戦跡国定公園として指定されており、同地区には沖縄戦で犠牲を強いられた方々の遺骨が今なお残されております。そのような特別な配慮が求められる地域の土砂を、日本政府は建設資材として埋め立てに使用する計画を進めていますが、人道上許されるものではありません。したがって、日本政府に対し、遺骨が混入した土砂をあらゆる埋め立てに使用しないことと、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律により、日本政府が主体となって戦没者の遺骨収集を実施することの内容の意見書を国に提出することを求めているものです。審査結果。本陳情は明確な担当部署がないことや、基地の建設を反対しているのか、遺骨収集の推進を求めているのかを陳情者に確認する必要があるとして、継続審査とし、政府委員長で事前に陳情提出人から趣旨を確認しました。陳情者からは、基地の建設に中止や反対を求めるものではなく、純粋に遺骨収集の推進と遺骨を含む土砂を利用しないことを要請するものであるとの回答を得ています。委員からは、大戦で犠牲になった人々の遺骨が入った土砂を建設資材として使用することは人道上許されない、遺骨の収集を推進すべきであるとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出することとしました。委員長、石岡実生。教育民生。介護施設の人員配置基準の引き上げのために、国に対し意見書の提出を求める陳情。超高齢化を迎える中で、介護の人材確保、離職防止対策は喫緊の課題となっている。人材不足の主な原因は、過酷な労働実態と社会的な役割に見合わない低賃金である。今般のコロナ禍では、法定の配置基準で対応することは到底不可能であり、人材確保対策として始まった外国人介護労働者の受け入れも、労働環境の改善が進まなければ今と同じ状況になることは容易に想像できる。よって介護制度の真の持続性を確保するために、意見書の提出を求めているものです。審査結果。令和3年度、若干の介護報酬改定はあったものの、まだ足りていない。人員基準だけ引き上げられると、施設に負担がかかるため、 介護報酬の引き上げを前提とした人員配置基準の引き上げを求めるべきとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国と県に対し意見書を提出することとしました。安全安心の医療介護福祉を実現し、国民の命と健康を守るための陳情。このコロナ禍で明らかになったことは、感染症対策を中心的に担う公立・公的病院の役割の重要性、および感染症病床や集中治療室の大幅な不足、医師・看護師・介護職員の人員不足、保健所・保健師の不足である。国民の命と健康、暮らしを守り、新たなウイルス感染症や大規模災害などの事態に備えることが喫緊の課題となっている。よって国民が安心して暮らせる社会実現のために国に対し意見書の提出を求めているものです。審査結果、町独自でできることは少ないものの、日本全体として捉えた場合、採択し意見書を提出すべきとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し、国に対し意見書を提出することとしました。精神保健福祉の改善に関する陳情。精神科を受診する人は年間420万人に迫っており、誰でも安心して気軽にかかれる精神科医療の充実は国民的な課題となっている。しかし日本では地域生活を基盤とした諸外国とは異なり、施設療養中心となっている。一般病院に比べ診療報酬は低く抑えられ、施設内の医療スタッフの体制も半分以下と極めて少ない状況である。また、新型コロナウイルス感染症の拡大に対応したメンタルヘルス対策も喫緊の課題である。よって、誰もが地域社会で安心して暮らし続けられるよう、国に対し意見書の提出を求めているものです。審査結果、陳情趣旨にある誰でも安心して気軽にかかれる精神科医療の充実はまさに目指すべきところであり、人権尊重の観点からも採択し意見書を提出すべきとの意見でまとまり、採決の結果、全会一致により採択し国に対し意見書を提出することとしました。国に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。神奈川県に私学助成の拡充を求める意見書の提出を求める陳情。審査結果、一括審査の結果、葉山町では 40% 近くが私立学校に進学しており、また学費補助制度は令和2年度から変更がないことを鑑み、両陳情とも採択し意見書を提出すべき。資源の少ない日本において教育は非常に重要である。保護者負担なく教育を受けられるよう、両陳情とも採択し意見書を提出すべきとの意見でまとまり、採決の結果、どちらも全会一致により採択し意見書を提出することとしました。所管事務調査、中学校給食について。サウンディング型市場調査により、親子方式では施設改修等の初期投資に5400万円、ランニングコストは5年で2億9300万円 デリバリー方式では初期投資4300万円、ランニングコスト3億5500万円という概算が出されました。その結果を受け、町は神山口小学校から中学校2校へ保温給食を配送する親子方式を選択することに決定し、当初予算に計上することの報告を受けました。委員からは、近隣住民への説明会を急ぐべき。5年の暫定期間が終わっても、給食センターが完成していなかったらどうするのか、等の意見がありました。委員長、荒井直彦。議会広報。議会改革。検討を終了した項目。町民との意見交換会をワールドカフェ方式やズーム会議などで行うことは今後も実施していくこととしました。広報委員の1年交代制は、対委員会がすでに2年交代制であることから見送りました。引き続き検討する項目。議会だより編集作業の外部委託については、他自治体の委託金額等の調査報告を受け、改めて委託内容の調査や費用の見積もりなどを行うこととしました。議場外傍聴者への一般質問資料の見える化については、検討が進んでいます。本会議場の音響の改善については、令和4年度予算で議場全体の改修を要望します。委員長、飯山直樹。議会運営。議会改革。傍聴規則の改正。静粛にしていることができない乳幼児、または当該乳幼児を連れている者、帽子、外套、襟巻きの類を着用しないこと。ただし、病気、その他の理由により、議長の許可を得た場合はこの限りでない、の2項目を削除しました。会議規則の改正。携帯品第102条議場に入る者は帽子、外套、襟巻き、杖、傘の類を着用しまたは携帯してはならない。ただし病気その他の理由より議長の許可を得たときはこの限りでないを服装及び携帯品第102条議場に入る者は見苦しくない服装をしなければならない。また議長は携帯品の所持の制限をすることができるに改めます。下田市との情報交換。友好都市提携に向けた表敬訪問を令和3年12月21日に受けました。新型コロナウイルス対応。新型コロナ感染防止のため、しばらくの間、視察等の受け入れを断っていましたが、緩和することにしました。委員長、金崎久。議会 BCP 策定チーム。11月25日。災害時における議会の役割。先進議会の大規模災害時の議員行動マニュアル、コロナ禍における議事運営について研究を行いました。12月7日、葉山町公共下水道業務継続計画、葉山町業務継続計画について担当職員より計画策定工程の説明を受けました。リーダー、土佐陽子。